リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
最近メガネがガパガパしすぎて新しいメガネが欲しい SG 館長のバヤです。
はよ買って。
めっちゃずれてくるからね。もうなんかお母さんみたいなんで、ここで。もうやる気がないメガネになってしまった。
じゃあ、今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。今回はゲストをお呼びしています。現在はニューヨーク在住で SG の会員サイトでは会員向けに独特の感性がたっぷりなコラムを連載してくれているえみちゃんです。こんにちは。
こんにちは。
ハロ
ー。ニューヨーク感が出た。では、一体エミちゃんはどんな人なのかということで、まず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、マリカ・エミと申します。今はニューヨークに住んでいて、8歳の男の子のお母さんしながらワーキングママしております。何、他に何話せばいいの？
それでいいよ。
あとは女の可愛い女の子、私も好きですね。はい。
結局そこつながりじゃない、うちら。
そうなんだよね。
おっさんつながり。
おっさんのこのちょっとキュンとするポイントは違うけど、可愛い子は好きっていうね。うん。それで意気投合しました。はい、共通。はい、共通点でございます。
えみちゃんはもともとおうち英語を日本でしていたんだけど、その後お子さんが3歳くらいからアメリカのニューヨークに移住したんだよね。もともと留学経験もあったそうで、で、今回はえみちゃんにおうち英語のこと、移住してからのおうち日本語のこと、そしてニューヨークでの生活や海外のアメリカでの教育のことについて聞いていけたらなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
っていうかもう息子くんが8歳になったよね。早ない？
そうなんだよね。まあ、出会ったのが多分何、彼が2歳の頃とかだから、
そう、多分それぐらい、
6年ぐらい経ったよね。
私実はそこのエミちゃんと直に話すのは初めてなんだよね。で、ちょっと緊張してるね。だってさ、まあ、かっこいいくない？なんか、シュッとしてるよね。やっぱり、惚れそうなオーラが出てる。SG のコラムとかもさ、引き込まれる文章を書いてくれてて、で、すごく勉強になるんよ。
すごく芯は通ってるけど、なのに、ゆるい感じで読めるコラム。
ありがとうございます。夢を壊すようなんですけれど、今下は捨てて子です。はい。
だからいいじゃん。
次書くの緊張しますね。
ハードル上がった、ハードル上がった。
ちょっと写真はやっぱ捨てて子の写真とかにしようかな。
そもそもエミちゃんが SG にコラムとかを書いてくれるようになったきっかけって何だったの？
忘れた。何だったっけ？もうそんな長いこと覚えとらんわ。
私は覚えてる。何ってその SG っていうかさ、リサちゃんの思いに共感してくれてって言ってたから、
うんうん、そう、うん、当時おうち英語のブログって結構あって、まあその 5,6 年前とかね、その中でもやっぱ SG のブログ、特にリサの信念っていうのはね、私の中ではすごくこうかっこいいなって思うものがあって、で、こっちに移住したときに、何が私にできるのかなと思ったときに、何かこう、小さくてもいいから、こう、貢献したいなって、なんか恩返しできればなと思ったときに、あ、ちょっと恥ずかしいけど、あの人にコンタクトしてみようかなと思ったのがきっかけで、確かブックドネーションかなんかを、どうですかなんていうおこがましいことを、もう SG がどれだけブックを持ってるかなんてことをちゃんと調べろよって感じなんですけど。それだけがきっかけでしたね。はいはい。
だからエミがあの時まだアメブロでいろいろ書いてて、私はまだワードプレスって FC2 のとこでブログをずっと書いてて、で、私は個人的にエミのブログがすごい好きで読んでたのね。で、あの時突然アメリカに住んでる全く知らない人、誰かわからない人から SG とかリサさんのブログをずっと読んでます、で、SG の思いに共感したので、本をアメリカから船便で送って寄付したいんですけどって言ってメールが来て、なんかすごい嬉しかったんだけど、誰みたいな感じやって、そう、と思って何度かやったりしてるうちに、実はいつも呼んでる人やみたいな。 まさかさ、自分がこっそり読んでたブログの相手から突然さ、本の寄付のオファーが来るとか思わないじゃん。
そうだね。そうか、私とすると私の方がね、ファンだったからさ、ドキドキしながらちょっとコンタクトを取ったのを覚えております。はい。
お互い知らない間にお互いブログを読み合ってて、お互いいいなと思ってて、ね、で、コンタクト取
って、両思いじゃん。
してくれてさ。
そうそう。ゾワゾワするわ、なんか。
まあでもそうやってそれがきっかけで、まあもともと文章がすごい、エミの書く文章がすごい好きだったから、なんとか SG の中でもその文章をシェアしてほしいって言ってコラムを書いてほしいって言ったのがきっかけやね。
そうでしたね、ありがとうございます、
はい、
本当に、
はい、いいえ、こちらこそありがとうございます。
じゃあ、まずはエミちゃんのおうち英語について聞いてみたいんだけれど、日本でおうち英語をしていたのはまあ2年くらいなのかな。
生まれてからいわゆる移住までなので2年半、語りかけと、読み聞かせをメインにおうち英語してたかな、うん、英語の割合が9割ぐらいだったかしらね、
うん、本当に2年間ってあっという間だったとは思うんだけど、それからニューヨークに移住することになったんだよね。なんかこう移住のきっかけっていうのはあるの？結構なんかこう憧れるみたいな人もいるような気はするんだけど。
いや、移住のきっかけなんか再婚で、まあ、私バツイチなんですけれど、大学院だった頃に出会った、当時は彼は18歳で私は24とかいう非常にスキャンダラスな関係だった、その人とまあ再会をしましてね、バツ、離婚した後に。で、まあだからバツイチ、再婚、駆け落ち移住と呼んでおります。
結婚がきっかけで。
そうですね、はい、
アメリカに行ったんだね、うん、どう行ってみて。
あ、いろいろあったかな。やっぱりそのまあほら、子どもの教育、そのまあ本当に変わるわけだし、まだ彼は息子2歳半だったかな。そこからまあおうち英語からおうち日本語への切り替えで、まあ自分のね、母親からワーキングママになる時の葛藤もやっぱりあったし、言語が変わったとか文化が変わったとか、まあ、今振り返ればいろいろな葛藤があったなっていう気はします。
仕事ってどんなことしてるの？
今はなんかちょっと堅苦しい感じなんだけど、日米関係の発展を、いろんな方面から、文化でもそうだし、ビジネス政策からでもそうだし、をこう発展を支えるための非営利団体、ジャパンソサイティっていうところに勤めていて、今は理事長室とのサポートだったり広報だったりして、仕事でも生活でも、育児でも2カ国語をずっと使ってる状態が続いてるかな、うん、
どうしてその仕事を選んだ？
やっぱね、まあ、私の中ではすごいこうロマンチストと思われちゃうかもしれないけれど、やっぱり日本のために何かしたいっていう気持ちはやっぱ常にあって、でもその理由がちょっと固い話になると少子化だったり、やっぱり留学した人ってのどうしてもアメリカに出てしまったり世界に出てしまうと、そうすると人材がやっぱり日本から出てしまうっていう、やはり問題はあると思うのね。でその中でその私もその一人になってしまったと。もともと全然アメリカなんか来る気なかったし、どちらかというと日本にずっと住んで暮らしていこうと思ってたから。なのでその私ができることと考えた時に、日本をよくできるなんか団体みたいなところ働きたいなって思いはあったかな、うん、
なるほどね。
こうおうち英語をしてると、こう周りもやっぱさ、子供を海外に出したいとか、
うんうん、
やっぱり海外に行ってほしいなみたいな、やっぱ視点の人が多いし、そういうなんか気持ちになりがちだけど、こう海外に出たエミちゃんがなんか日本のためにと思ってなんかこうしてるんだなと思うと、なんか新しい見方が出てくるよね。ああ、なるほどと思った。
やっぱ出ないとその国の良さっていうのは分からないっていうのはやっぱりあると思うんだ。で出て、自分が日本人であるということをやっぱり最初に知り、そこでその英語が話せればいいとか世界に出ていけばいいっていうわけではないということにやっぱり気づくのかな。まあ、私はそう思ったのかな。うん、
そう、私とかさ、やっぱり出たことがないからさ、もう想像ができないのね。すごい私の頭もザ・ジャパニーズで凝り固まっ ったこう偏見とか思い込みでぎゅうぎゅうなんだなって、エミちゃんを通してまたそれも感じ方、考え方ができるなって思う。う
ん、いや、まあ、そんなにね、偉そうになんかこういった語っちゃうとさ、なんかすごいこと言ってるような感じなんだけど、日常はもうひいひいやっぱり言っていて、まあ、おうち日本語っていう、例えばまあ、育児にして言語をその、息子に、伝えるって言った時に、おうち日本語っていうのは、これ面白いのは、その、ほら、よくアメリカ、日本でも言われたんだけどね、私、おうち英語してた時に、そりゃ英語喋れたら、ネイティブレベルに喋れたら、そりゃ英語息子さん喋れるよねってよく言われたのよ。で、そうじゃないんだよっていうのを、やっぱおうち日本語をして初めてこう身に染みて感じる。私、日本語のネイティブですと。ところが、息子をおうち日本語で、育て、日本語をこう、なんて言うんだろう、感じてもらう、経験してもらう、喋れるようになるってなった時に、いや、関係ねえだろうと。
片親だけがネイティブで、しかもママの場合はまだ有利なのよ。でお父さんがネイティブだけっていう方、国際結婚とかさ、本当にほぼメリットはないのにハードルはすごい高いっていうね。パパがネイティブだからじゃんって必ず言われちゃうっていう。うちなんかネイティブでもないさ、スペイン語のさ外国人なのにさ、まあ国際結婚だからねとかって言われて、このなんかモヤモヤ感みたいな
そうそうそうそう、家庭で実過ごす時間って実際ちょっと短い？思ったよりも。で、そうすると、やっぱり、こう考えて、ある程度、その考えてアシストしていかないと、無理だよなって。難しいよね。
エミちゃんは、だから、ワーママやんか。で、
うんうんうん、
パートナーとのその家事、育児の分担割合とか、どんな感じなんだろう？
ちょっとコロナ前とコロナと今の時期ではちょっと変わってるんだけれども、うちのその連れが基本的にそのコロナ前は月半分ぐらいいなかった人だったのね。なので家事はほぼ私が負担してました。で、ところがコロナになって1年半ぐらいほぼコンサートがすべてキャンセルになり、っていう時期を経てね、ご飯を作れるようになり、今はね、まあ、その時期は私がリモートで、仕事をフルでしてたので、全部やってくれてた。今は、半分半分かな。
流動的にやってきたんだね。やっぱその、なんていうの？
そうだね。まあ、そこの中でもやっぱりちょっと葛藤とか夫婦喧嘩とかももちろんありね。お前私は仕事してるんだよつってこう、ナウシカの本を投げっていう話は多分みんなにしたと思うんだけど。
あったな。
ナウシカ覚えてる。覚えてる覚えてる。
そうね。ナウシカの本で壁に穴を開け、やはり家事分担は少し軽くなったかな。
エミちゃん、国際結婚で難しいなと思うところと、逆にいいなって思うところを教えてほしいな。
まあこれバツイチだからね、私もね、一人目は日本人だったので、いわゆる日本人の結婚で、まあいわゆる今は国際結婚ってやつなんだけど、まあもちろんね、大変なところってやっぱりあって、それは文化が違う。言語が違う。まあ当たり前のことなんだけれども、でも、うちの連れとの、大変さの中では、言語ももちろん、文化も違いもあるかもしれないけれど、家庭かなと思う。まあ、うちの連れの育った環境と、私の家庭と、育った環境の差が違うっていう、差があるというところが、ちょっと大変なところ。イコール、国際結婚だから大変なのか、結婚というものは大変なのかって言われると、ちょっとわからん。
もう全く同じ意見、うん、国際結婚だから難しいっていうところは何もなくって、相手と違う環境で育った人と一緒になってるから、
そうそう、
違いがあって、こう、まあ、すり合わせなくちゃいけないところもあれば、喧嘩するところもあれば、うまくいくところもあればっていう、だからいうところで、ただたまたま相手が外国人だったっていうだけの話だから、なんか何も国際結婚だからうんぬんっていうのはないよね。
所詮他人じゃない？
うん、
だから、その定義が違うっていうかさ、なんかこう、僕は疲れてるんだって言われた時のその疲れているという定義が、 私のとは違うとか例えばね、ま
あ、単に書類上のことが違う、普通の日本人同士で結婚するよりもなんか必要な書類が必要だよとか、なんか同じ国に住むのにビザが必要だよとか、なんかそういうのはあるけど他に何も変わらない。
結局はもう一緒ってことね。人、人。
対人だよね。その言語に壁がある場合はもちろんね、違うのかもしれないよ。それある程度のその英語のレベルがないと、それはコミュニケーションというものがままならないっていうのがあるかもしれないけど、それはそうじゃないパターンも見てるから、その。
でもなんか言語がさ、そう、拙いからこそ、よく話そう、相手をよく聞こうっていうことになるけれども、なんかお互い分かってる言語同士だと、逆に暗に、インプライされてるところを裏読みしすぎたりとか、ニュアンスを含めたところでちょっとカチンときて、でも、ちゃんと話さない。っていうことになりがちだから、うん、意外と言語が通じるイコールちゃんとコミュニケーションされてるかどうかっていうのはまた別問題だと思う
んだよね。そうなんだね。だからその最終的には対人、うん、その人とどう向き合うかであるのかなっていうのが私の意見です。単なる、はい、
でもだからおうち英語もやっぱり英語をツールとして結局は人ってなるっていうところに落ちるよね。
そうね、うん、本当に最終的にはそこなんだと思う。
うなずきしかなかったわ。
本当なるほどだね、
うん、めっちゃもうなんかうわ当てはまりすぎと思ったもんね、うちの、うん、
なんか
めっちゃね、もちろんさ日本人同士だからあれなんだけど、こうちょっと分かれよとか、なんかその、やっぱりそうだよね、うん、環境が違うし、それ所詮他人よ、本当に。
本当に。うん、
ちょっとおうち英語の話に戻ろうかなと思うんだけれど、ニューヨークに移住して、おうち英語やっててよかったなとはやっぱり思う？
思います。はい。本当に心から思います。で、2歳半だと、そんなに、なんて言うんだろう、喋る言葉とかがこう、しっかりしてるとかではなく、特にやっぱり最後の、おうち英語をしていた最後の6ヶ月ぐらいは、両親と住んでたりね、日本語の比重が多かったので、日本語の発話の方が多かったんだと思いますね。ただ、やっぱりストレスはなかったと思う。その本人に。入ってくる言語、入ってくる音に、に慣れてるって言ったらいいのかな。ストレスなく移住はできたかなっていうのを、なんかこう、駐在組の方たちの、たまたまなんだけどね、2年前ぐらいに夏休みに、駐在の方の、息子さんと同じキャンプになったのね。で、その、多分、お互い5歳くらいだったと思うんだけれども、その子は全く英語が喋れなかったらしく、で、かなり苦労して、要するに、萎縮しちゃってたって、うちの。だから、僕一緒に遊んでるんだっていう話を聞いて、あ、やっぱりそれは、ちょっと耳にね、するだけでも違うんだろうなっていうのは、うん、思ったかな。
うん、よくあるよね。やっぱり、駐在とかで、私もボストンとかに住んでたから、駐在の人たくさんいたけど、うんうん、やっぱ移住する前に、移住が決まってから慌てて英語したりとか、でもやっぱり耳はなかなか作れないし、行ってから環境に馴染めなくって、すごく、幼稚園とかに行くのが苦痛だったとかっていう子供もすごく多いし、なんか移住すれば、その国に行けばもうなんとかなる、英語はすぐ入る、やったんだに思う人もいるけど、なかなか子供はね、厳しいところがあるから、それを乗り越えてっていうところは確かにあるけれども、結構、なんだろう、インパクトは大きいよね。大人が思ってる以上に子供へのインパクトは大きいから、うん、こう、安易に北、なんかこう、英語圏への移住が、イエーイとかっていうのは、ちょっと軽く考えない方がいいかなとは正直思うかな。
うん、
絶対そうだよね。絶対そうだよね。うん、で、小さい時ほど、その子供がね、小さい時ほど環境の変化に柔軟なのは、まあそう、大人よりも。うん、馴染みやすいとは思うけど、やっぱりこうストレス耐性もやっぱ子によって違うし、
そうそう、
ね、ね、やっぱり日本からアメリカに移るっていうのはもう環境の変化がもうすごすぎやん、180度違うみたいな感じだと思うから、なんか言葉が分かるっていうことはもうストレスのことを考えるともう最重要課題事項のことだ、うん、気がする。
うん、まあ 今バヤーちゃんが言ったようにやっぱその人その子がどういう子かを見てあげないとやっぱりダメなのかなと。放り込んで大丈夫な子ももちろんいるし、子供だからそれなりにまあ、言語を学んでいくんだけれども、やっぱりその性格があるので、まあ私だったらうちのようなね夫婦だったら、そのなんか駐在とかいう駐在組っていう人たちがやっぱいるわけじゃないですか。でそういう方たちはぜひおうち英語をに触れとくといいんじゃない。そういうねポッシビリティ、可能性がある方たちにはやってる方がいいんじゃないってちょっと思うけれど、うん、でもそういう方たちに限ってってくくるのは良くないかもしれないけどね。やっぱり高いその英語の場所に行かせたりね、するっていうの傾向があるから、そうじゃなくてね、SG においでって。
そこ
面白かった、今の。部屋の面白かった。
じゃあ、エミちゃんはそうやっておうち英語をして、ニューヨークに来て、その後、おうち日本語に移行していったと思うんだけど、うんうん、なんかこうおうち英語とやっぱここは似てるなとか、ここは大変だよとか何かある？うん、
コツコツ、これはそして続けることっていう、そういう姿勢は一緒かもしれないな。続けることの難しさっていう意味では、これはね本当最近考えたことなんだけれども、やっぱどうしても焦る。まあうちの息子で言えば、今ようやく4月に日本で言うと3年生になりましたと。ところが本人のレベルは小学校1年生ギリギリ入りたての小学校1年生ぐらい、今の日本人の男の子だと、子供だとね。で、その瞬間にこう、焦る自分っていうのもやっぱりあると。で、それとの向き合い方っていう意味では、焦って続けようとすると、こう、テンパってこうなってくるので、長期的ゴールを緩やかにビジョンをするっていう意味では、長く続けるためのゴールかなと、うん。コツかなって最近ちょっと思って、で、あとは短期的なゴールを決めてあげる。その決めるのは本人には言わずに、自分に、こう、で、楽しくさせてあげようと。楽しくなくなったら終わりだと思ってるので、今は。特に8歳なので。楽しく続けさせることだけを今は目標としてます。例えばね、毎日やらなきゃいけないって頼る自分に課させて、毎日ちょっと語りかけをしなきゃとか、日本語で話さなきゃと思っても、そう続かないと。で、続かなかった時に、はぁってならずに、まあよしと。もう一回やればいいっていう、こう、なんて言うんだろうな、切り替え。これは、常にしてます。でも、難しい。こんな、ね、簡単にまとめてるけどね。難しいですよ。はい。やらない時期があってもいい。その、毎日っていう言葉に、こう、なんていうんだ、とらわれない。そして、周りの子、例えばうちの息子のね、友達とかは、なんか3年生で3年生のレベルやってるのよね。日本、いわゆるお母さんが日本人のお父さんがアメリカ人とかいう。で、日曜日の学校とかにも行って。で、それをが、いわゆる、あると焦りが出て、あれもやらせなきゃ、これもやらせなきゃっていう瞬間が出たときに、いやいや、いいんだよと。この子のペースがあるから。で、止まってもいいし、すべてを完璧にしようとせずに、しなくていいって自分に言い聞かせてるかな。で、自分に言い聞かせることによって、息子にそれを求めようとしないので。
やっぱ昨日、そういうことが本当にあって、ゲームを散々やった後、夜9時になりました。ねえ、お母さん、イラスト係のイラストをパソコンから出してほしいって言われて、なんでさっきまでお母さん、あんたがゲームしてる間は暇で座ってたのに、なんでいいよねみたいな。で、もう、で、9時、寝る時の読み聞かせと、その読み練習を、まあ、なんかコツコツやってるんだけど、うちは。それも、9時過ぎてしまったから、なんで今言うねみたいな。もう今日は読み聞かせなーしとか言って、もう、こっちはそぶち切れて。でももう、そういう私の精神状態で読み聞かせしても、楽しくないでしょ、ね、で、もう今日は、もうお母さんはもうあなたのその、今日のその 9時までゲームして9時から言ったことに怒ってて、もうイライラしてるから読みませんって言って、昨日はもう寝て、で、私ももうしたいって、はぁってこうなんていうの、こう、ダウンするための、そのイライラを抑えるために、まあこういう日もある、うんうんうん、こういう日もあるみたいな、 うん、なんかそうい
う、そうだね、うん、その通りだと思う。やっぱりお母さんがキーってなった瞬間に何かをしようとするとその子にも伝わっちゃうから、まあするんだよキーって毛がね、
うん、なる、あ
の鬼太郎のように立つんだけど、
めっちゃなる
その時にまあいっか死にはしないってよく
本当本当、そうそう、また明日やろうってこの冷静になった、
また明日、そうそうそう、まあ、繰り返したよね、
うん、
あまあいいや明日やろうって言って、まあ、そうそうやれる日が2日ぐらい続いて3日目にうまくいかずうまあもういいやしょうがない
ね、そこのスレスレのところを攻めていくのね、その
そう攻め続ける
そうそうそうそう本当にそうゼロにはせえへんよ、だからも
うそこ
そうそうそう、本当それ。一個ちょっと疑問があって、なんか日本語コンテンツをアメリカで探すとかがめっちゃ難しいんじゃないっていう疑問があって、なんかどうやってで探してるのか興味があって、ね、うん、そこ、
うんうんうん、なるほどなるほど、うん、とうちはテレビがないんですね。で、基本的にはいわゆる iPad と、DVD、 いわゆる古い DVD プレイヤーを買って、あのポータブルなものをで、日本のテレビ番組を、選びに、そのお店があるので、ニューヨークのマンハッタンに、本人が見たいと思うものを DVD で買ってます。大人買いをします。はい。で、本は基本的にはブックオフがあるんで、マンハッタンブックオフというのが、もうそこにですね、もう行きまくります。で、行って、その行く理由が、ほら、ない時とかもあるから、とりあえず仕事で、あと寄ったら、いいのがあったらもうすぐ買うっていうのを、もう本当地味に続ける感じかな。
うん、地味な作業大事だね。本当。
そう、ね。
ブックオフ通い。
うん、ブックオフ通い。もう本当に。
でも面白い。あ、ブックオフ。やっぱニューヨークぐらい大きい都市だったら、ブックオフに日本語のその古本みたいなのがあるんだ、
う
ん。
そう。あとね、図書館を利用してます。実は図書館がすごく、ニューヨークは日本人コミュニティがあるので、図書館で取り寄せられるのね。で、探しまくって、オーダーして、で、そっちの方が実はちょっと大変な理由が、一気に頼むと全部来ちゃうから、定期的にやっているんだけど、ちょっと仕事が忙しくなって、やっぱブックオフの方が簡単だったので、足しげく通って。でも日本もそうだよね、なんか。
京都はまだある都市だと思う、そのブックオフに要所が。でも少ないけど、うん。
東京はね、結構あったよ。特に横浜だったかな、なんかブックオフ巡りっていうのをしたような気がするな、日本では。首都圏は結構ね、あるからね。
そうそうそうね。なんか、うん、昔、なんか白金、あれ、なんかそういう土地名ない?東京の方、白金台。
白金台?うん、白金台ね。
そう、そこの、なんか、ブックオフにめっちゃあるっていう。
そう、なんか、あ、そう、行ったかもしれない。
そうなんや。なんか、うん、読んでいいなって思ったのを覚えてる。
おうち英語的にいいブックオフと、なんか、
そうそうそう、あるのよ。うん、
あと、たまにほら、値段設定がわからない店員さんがつけた、すんごい安くで売られてる DWE とかさ、一冊100円とかで売り飛ばされてるよね、ブックオフで。たまに掘り出し物、ORT のセットとかが、すっごい安くで、たまにドカッと入ったりするっていう。掘り出し物を探すのもいいよね。
えみちゃんがおうち日本語をやってる中で心がけてることを聞きたいな。
はい。まずはね、必ず楽しくする。もう楽しくなくなったら言語は終わり。やらなくなるのでエンジンがかからなくなります。でもこれだけは徹しています。あとは、うん、次はやっぱり続ける。だから続けるのはすごく難しいんだけれども、ゼロに常にしない。さっきばやちゃんも言ってたけど、ゼロにしない。常にちょっとでもいいから、やっり続ける。あとは完璧を求めない。それは自分に対して完璧を求めない。自分に完璧を求めると、どうしても自分の子供にそれを求めてしまうので、完璧は求めない。この3つは心がけております。
じゃあそろそろお時間になってしまいました。いっぱいエミちゃん話を聞かせてくれてありがとうございました。また次回。
ありがとうございます。
また次回もエミちゃんにお話聞いていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。ビビビ。
バイバイ。ビビビ。
タイミングずれたか。